奥田は熱心なクリスチャンなんだ。
へえ、こんなにかっこよくて素敵な先輩が、あの大嫌いなお父さんと同じクリスチャン。闇に輝く星が突然消えてしまったようだった。
おはよう、陽子。何しけた顔してんのよ。
私は親友の木村さとみに事の次第を話して聞かせた。
そうだったんだ。そうだ、気晴らしにさ、パーッとカラオケにでも行こうよ。
あ、それいい。希望の星は消えちゃったし、もうムカムカするからパーッと遊んじゃおう。
じゃ、放課後ね。
その日の午後、さとみと私は思いっきり羽目を外して歌い騒いだ。あたりはもう暗くなっていた。さとみと別れてふと空を見上げると、冬空に星が小さく光っている。思い出したようにふっとやりきれない寂しさが身を包んだ。
はあ、クリスチャンか。
涙がにじんできた。何か無性に先輩に会いたくなった。星を見上げながら歩いていると、不意に誰かにぶつかった。
あ、すいません。
君、高田くんじゃないか。どうしたんだい、こんな時間に。朝も急に黙って行っちゃったし、何かあったの？
先輩の言葉を聞いたら、なぜか途端に涙が溢れ出てきた。
なんでもないんです。ただ。
涙が止まらなかった。そんな私を先輩は黙って見守っていてくれた。
何か訳ありだな。とにかく座ろうか。
私たちは近くのベンチに腰を下ろした。先輩に聞かれるままに、私はクリスチャン嫌いの訳を話し出した。
今から4年ぐらい前、父が事業に失敗して、それまではお酒なんかほとんど飲まなかったのに、それからというものを毎晩浴びるように飲むようになったんです。おまけに、父は仕事もせず、昼間からお酒を飲んでは母に暴力を振るようになって、母は仕方なく父の代わりに働きに出るようになり、毎日7時過ぎまで仕事をして、帰ってから食事を作ったり、私たちの面倒を見てくれたりしてたんですけど、お母さんはもともと体が弱かったのに無理をして、とうとう過労で倒れちゃって、そのまま私たちを残して死んでしまった。
そうか、そんなことがあったんだ。
私は父を恨みました。だって、あの人が母を殺したようなもんじゃない。それから父は、クリスチャンの祖父に勧められるまま教会に行くようになった。半年ほどして、父はクリスチャンになり、お酒も一切やめて真面目に働くようになったの。今は優しい父親してる。でもそんなの信じられない。またそのうち、お酒を飲むようになって、前みたいになるかもしれない。人間がそんなに簡単に変われるわけないじゃない。クリスチャンなんて、所詮上辺だけの善人じゃないの？
上辺だけの善人か。きついな。確かに人間ってそんなに簡単に変わることってできないだろうな。表面は紳士淑女のようでも、裏で汚いことやってる人もいっぱいいるもんね。いや、一言じゃないんだ。僕も実は、そんな上辺や善人の一人だった。
え？先輩が？
ああ。小学5年の時の担任が美術の先生でさ、一生懸命絵を教えてくれて、自分でもこんな才能があったのかと思うぐらい上達して、県の絵画コンクールで入賞して、授賞式に県庁のある、その大きな町に汽車で行くことになったんだ。親や周りもすごく喜んでくれた。ところが、翌年のコンクールでは、クラスにもう一人うまいのがいて、その子が賞を取った。ところが僕は、親を喜ばせたい一心で、今度も賞を取ったと嘘をついて、授賞式に出るふりをして、 その町に行ったんだ。でもそれが僕の生き方と言っちゃ大げさだけど、中学に入ってからの生活を変えてしまった。一度作った頭のいい息子、よくできる奥田というイメージを崩さないために、嘘を言ったりカンニングをしたり、本当に汚いことまでやって、偽りの自分をさも本物のように親やみんなに見せ続けた。でも心の中はたまらなく惨めで虚しくて、それだけじゃなくて、もう苦しくてどうしようもなくって、小さい頃行ってた教会に行ってみたんだ。
今の先輩見てるとそんなこと信じられない。その教会で何があったんですか？
うん、君と同じ中2の時だったよ。中学生クラスというのがあってね、そこの先生が太田先生って言うんだけど、僕の話を1時間近くじっと聞いてくれて、聖書から教えてくれたんだ。そんな自分を正当化しようとして偽ったり、相手を裁いたり、時には陥れたりする自分中心の思いを罪と言うんだって。
罪？でも罪って、
ああ、普通は人のものを盗んだ、人を殺したっていう表に形で現れたものだよね、罪って。でもその元にあるのは心の中だよ。でもその罪を許すために神の一人子のイエス様が十字架にかかって身代わりに死んでくださった。それが神様のこんなに醜い僕への愛だったんだ。
なんだかあまりとっぴな話でよくわからない。
初めてだろこんな話。びっくりしたよね。でも本当に神様の愛って信じられないほどすごいと思うんだ。ちょうど夏休みで CSK という教会に行ってる中学生たちのキャンプがあってさ、3日目の夜のキャンプファイアの中でのメッセージだった。自分を自分で変えようともがくのはよそう、自分を必死に取り繕うのもやめよう、そのままでズタズタの心のままでいい、イエス様の十字架の愛の中に飛び込みなさいって言われた時はもう涙ボロボロで前の方に出てった。
そのままで愛の中に、
そうだから陽子ちゃんって呼んでいいかな。僕はクリスチャンだけど聖人君子なんかじゃない。でもイエス様を信じて裏表のないありのまんまの自分でいられるようになった。自分は絶対正しいって思う罪を砕いてくださる神様だけが本当に人間を変えてくださるんじゃないかな。父さんがお母さんをさっさん苦労させて死にまで追いやって、自分だけクリスチャンになって善人ぶってるのは許せないんだろう。でもそれは違うと思うな。お母さんを亡くされて一番苦しまれたのは父さんじゃないのかな。今のお父さんの、君は健一君と言ったっけ、弟さんへの優しさはお母さんにしてあげられなかった愛の償いのような気がするんだけど。
その時だった。
お姉ちゃん、お姉ちゃん大変だよ。お父さんが電車の中で酔っ腹に刺されて。
え、お父さんが？
私は奥田先輩が拾ってくれたタクシーで父の運ばれた病院に急いだ。何でも会社から帰る電車の中で中学生らしい女の子にしつこく絡む酔っ払いを見かねて注意した父に、相手はいきなりナイフを取り出して刺したとかで、かなりの出血だという。先輩は車の中で一生懸命声を出して父のために祈ってくれた。
神様、父を助けて。
私も思わず心の中でそう祈っていた。病院では祖父母が待っていた。奥田先輩は血液が足りないと聞くとすぐに申し出て採血室に入っていった。
陽子、大丈夫だよ。お父さんには神様がついていなさるんだからな。神様はね、最善以下のことは決してなさらないんだから。
祖父の言葉に 自分でも不思議なくらい素直に私はうなずいていた。手術室の扉は手術中の赤いランプとともに閉じたままだった。その一時間が私には永遠のように思われた。やがてそのランプが消えた。
先生、父は。
あ、お嬢さんですか。大丈夫ですよ。危ないところだったが、あの高校生の方の輸血が効きましてね。
よかった、おじいちゃん。
姉ちゃん。
よかったね。よかった。
先輩、奥田さん、ありがとうございました。
いや、感謝ならイエス様にだな。
翌朝5時ごろ、父は麻酔から覚めた。
陽子か、寝ないで見ててくれたのか、ありがとう。いや、陽子みたいな女の子がいじめられてるのを見たら年がいもなく腹が立ったな。こんなことになってしまった。心配かけてごめんよ。
お父さん。
陽子、いい機会だ。ぜひ言っておきたいことがある。陽子はお父さんのことを恨んでるだろう。お母さんを死なせたって。本当にその通りだ。お父さんは取り返しのつかないことをしてしまった。お前の大事なお母さんを、陽子、お父さんをどっか許してくれ。
いいの、もういいのよお父さん。
そう言うと、私はそっと病室のカーテンを開けた。しらみ始めた東の空からさっと輝きれる朝日が目にまぶしかった。